Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 17, verse 15.
詩編17編15節を開けてください。
As for me, I will be vindicated and will see your face. When I awake, I will be satisfied with seeing your likeness.
しかし、私は正しい訴えで、御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。
The title of today's message is A Prayer for Justice, Part 11, Justice from God.
今日の、タイトルは正義を求める祈り、パート11、神から来る正義です。
Psalm 17 is a prayer for justice offered to God by the psalmist David.
詩編17編は詩編作者のダビデが神に正義を申し出る祈りです。
The notes in the NIV Cultural Background Study Bible point out a couple of things in regards to this psalm.
新約聖書の文化背景の解説にはこの箇所について2、3指摘があります。
Firstly, in those days in the Middle East, legal disputes were quite common.
まず、当時中近東において、法的な争いが普通に起こっていたということ。
Secondly, people would pray that a god or gods intervene so that justice was delivered in their favor.
そして人々は、自分に味方する正義を求めて、神々に祈っていたということです。
However, where David's prayer differs from other historical prayers for justice that have been found is that he is looking more for eternal justice rather than justice in this world.
でも、ダビデの祈りは人々の祈りとは異なり、この世の正義ではなく、永遠の天の正義に目を向けた祈りでした。
In the final verse of this chapter, the psalmist David describes what it is like to receive justice from God.
この17編の最後の節になります。ここで詩編作者のダビデは、神から来る正義を受け取るとは、どんな感じのことかを説明しているんです。
Actually, if we have receive forgiveness of our sins from God through accepting Jesus and his work on the cross as payment for our sins, we have received God's justice.
実際、イエスが私たちの罪の代価を支払うために十字架にかかってくださったことを受け入れることで、私たちは神からの罪の許しを受け取り、そしてこの罪の許しを受け取るとは、神の正義を受け取ることになるのです。
Today's verse clearly describes what it is like to be saved.
今日の箇所は、救われるとはどういう感じのことなのか、救われるとはどういう感じなのか、はっきりと説明しています。
When a person receives justice from God, that is salvation.
人が神から来る正義を受け取ること、人が神から来る正義を受け取ること、それが救いです。
There are three things mentioned in this verse that come with salvation.
今日の箇所には、神から来る正義に伴う三つのことが示されています。
Let's look at these three things now.
では、それら三つを見ていきましょう。
Firstly, justice from God has forgiveness.
一つ目です。神から来る正義が持っているもの、許しです。
In verse 15 we read, I will be vindicated.
今日の御言葉15節に、私は正しい訴えでとあります。
The psalmist David knows that God will declare him righteous.
詩編作者のダビデは、神が自分に対し神の正義を明らかにしてくださることを知っていました。
The enemies which sought to destroy David would be put to shame.
ダビデを滅ぼそうと求めた敵たちは、神に辱められるのです。
David was innocent in the matter of his dealings with King Saul.
サウル王のことに関して、ダビデには罪はありませんでした。
Saul was so determined to destroy David out of jealousy, but David did not try to take revenge on Saul. Rather, David sought the Lord's justice.
サウル王はダビデに対する妬み、その妬みゆえにダビデを滅ぼすことを固く決心していましたが、一方ダビデはサウル王に復讐はせず、神の正義を求めたのです。
Let's turn to 1 Samuel 26 verses 7 to 11.
ではそのことをサムエル記第1、26章で見ます。7節からです。26章7節から11節です。
So David and Abishai went into the army by night, and there wasSaul lying asleep inside the camp with his spear stuck in the ground near his head, and Abner and the soldiers were lying around him.
ダビデとアビシャイは夜民のところに行った。見るとサウルは爆影の中で横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵士たちもその周りに眠っていた。
And Abishai said to David, God has delivered your enemy into your hands today. Now let me pin him to the ground with one thrust of the spear. I won't strike him twice.
アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度することはいりません。
But David said to Abishai, Do not destroy him. Who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless?
しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して、誰が無罪でおられよう。
As surely as the Lord lives, he said, the Lord himself will strike him, or his time will come and he will die, or he will go into battle and perish.
ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ。
But the Lord forbid that I should lay a hand on the Lord's anointed.Now get the spear and water jug that are near his head and let's go.
私が主に油注がれた方に手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。さあ、今はあの枕元にある槍と水差しとを取っていくことにしよう。
David sought the Lord's justice in his dealings with King Saul.
ダビデはサウル王のことで主の正義を求めました。
Eventually, Saul was killed by the Philistines, paving the way for David to become king of Israel.
その結果としてサウル王はペリシテ人に殺され、ダビデがイスラエルの王となる道を用意することになったのです。
However, more than this, David was longing for something more, something eternal.
でも、ダビデが求めたのは、王となること以上のものでした。それは永遠のものだったのです。
He knew that this life is only short, and what really matters is that God declare you innocent of all sins.
ダビデはこの世での人生は短いものであることを知っていて、大事なことは神が自分のすべての罪を無罪だと宣言してくださることであると知っていたのです。
If you receive His forgiveness, your sins are totally removed from you.
自分の罪深さ、自分の罪に対する神の許しを受け取る。それはあなたの罪が完全に取り除かれるということを意味するのです。取り除いてくださるのです。
You become righteous in God's sight, able to stand in His holy presence.
そしてあなたは神の目にかなうものとなって、神の臨在に立つことができるものになるのです。
Let's turn to Psalm 103, verses 11 to 12.
では、詩編103編を開けてください。103編11、12節です。
As high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him.
天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。
As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us.
東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。
No matter what other things we might do or achieve, the only thing that really matters is what will God say of us on Judgment Day.
私たちがどんなことをしようとも、またどんなことを達成しようとも、それは問題ではなく、問題なのは、裁きの日に、神が自分に何と言われるかだけなんです。
Will we be declared righteous, able to live eternally in God's presence?
この私たちは、神様の臨在の中で永遠に生きれる正しいものだと神様に宣言されるでしょうか。
Or remain in our sins, eternally separated from God.
それとも自分の罪深さの中にとどまって永遠に神から離れたものとなるのでしょうか。
It all depends on what we do with Jesus' free gift of salvation that he purchased for us with his death on the cross.
全ては十字架の上で自分の身代わりに死んでくださったイエスの救いのギフトを自分がどうするかにかかっています。
Do you receive his free gift of salvation and let him transform your life?
この救いのギフトを受け取って自分の人生を変えてもらいますか?
Or do you reject him and continue living life your own way in your sins?
それともイエスを拒んで罪深い一人よがりな生き方を生き続けていきますか?
Let's be the people who, having received his free gift of salvation, live for Jesus as a witness to the people in the world.
救いのギフトを受け取るものになりましょう。この世の人々に証し人としてイエスのために生きるものになりましょう。
Amen.
Amen.
The second thing that comes with justice from God is relationship.
二つ目、神から来る正義が持つもの。二つ目は、つながり。
In verse 15 we read, "And we'll see your face."
十五節に、見顔を仰ぎ見とあります。
What the psalmist David speaks of is a restoration of the way things were meant to be.
今読んだ言葉、詩編作者のダビデの言葉は、実は物事が当然あるべき形、物事のあるべき形の修復を言っているんです。
Before Adam and Eve sinned, God walked with them and spoke with them in the Garden of Eden.
アダムとイブが罪を犯す前、神はエデンの園で彼らと歩き、語り合われました。
After their fall, this relationship was cut off.
でも、二人が罪に落ち、そのあるべき形、つながりは断ち切られたのです。
And until Jesus' time on this earth, only a few people experienced a partial restoration of this kind of relationship. People like Enoch, Abraham, Moses, and Elijah.
そして、イエスがこの世に来られるまで、エノク、アブラハム、モーセ、エリアといったほんの数人の人間だけが、この神との関係の部分的な修復を経験しただけでした。
Let's turn to Exodus 33, verses 7 to 11.
では、そのことを出エジプト記で見ます。出エジプト記33章です。7節から11節。
Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp.
モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに張り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。
And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrance ofTo their tents, watching Moses until he entered the tent.
モーセがこの天幕に出ていくときは、民は皆立ち上がり、おのおの自分の天幕の入り口に立って、モーセが天幕に入るまで彼を見守った。
As Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay at the entrance while the Lord spoke with Moses.
モーセが天幕に入ると、雲の柱が降りてきて、天幕の入り口に立った。主はモーセと語られた。
Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance to the tent, they all stood and worshipped, each at the entrance to their tent.
民は皆天幕の入り口に雲の柱が立つのを見た。民は皆立って、おのおの自分の天幕の入り口で伏し拝んだ。
The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide, Joshua, son of Nun, did not leave the tent.
主は人が自分の友と語るように、顔と顔とを合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者で、ヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいた。
When Jesus came to this earth, people began once again to relate to God as a friend.
イエスがこの世に再臨されるとき、イエスを信じる者たちはイエスの友となって再び神との関係を修復します。
When he died on the cross, the gap between man and God was bridged, allowing all those who would trust Jesus by faith to once again experience a relationship with God.
イエスが十字架の上で死なれた時、人と神の間にあった隔たりに橋が架けられ、イエスを信じる信仰を持てば、もう一度神との関係を持てるようになるのです。
Let's turn to John 14, verses 6 to 7. Seeing 6 to 17.
ヨハネの福音書を見ます。ヨハネの福音書14章。14章6節から17節です。6節からです。
Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。
If you really know me, you will know my Father as well.From now on, you do know him and have seen him.
あなた方は、もし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。しかし、今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。
Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us.
ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。
Jesus answered, Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father?
イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか?
Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I say to you, I do not speak in my own authority, Rather, it is the Father living in me who is doing this, his work.
私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が、ご自分の技をしておられるのです。
Believe in me when I say, I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the works themselves.
私が父により、父が私におられると、私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。
Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father.
誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.
また私は、あなた方が私の名によって求めることは、何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。
You may ask me to do anything in my name, and I will do it.
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
If you love me, keep my commands.
もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。
And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and to be with you forever.
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
The Spirit of Truth, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you.
その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、知りもしないからです。しかし、あなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
Becoming a Christian isn't just about being a member of some church.
クリスチャンになるということは、単に教会の一員になるということではありません。
It isn't just about some kind of religious practices you might follow.
ある種の宗教的慣例をフォローするということでもありません。
Neither is it merely some kind of heavenly status that you'll only take hold of in the afterlife.
死んだ後で天国で何かの地位を持てるということでもありません。
Rather, when you become a Christian, you enter into a relationship with God through Jesus, empowered by the Holy Spirit.
クリスチャンになるということは、イエスを通じて聖霊に力を受け、神とつながる関係に入るということです。クリスチャンになるということは、イエスを通じて聖霊に力を受け、神とつながる関係に入るということです。
The Holy Spirit is real, and you can experience God's influence in your life through the Spirit.
聖霊は現実に今存在し、聖霊によって人の人生に神が力を及ぼすという経験をさせてくれるんです。
You will learn to discern the voice of God guiding you on the right path.
あなたが神の声を聞き分けることを学び、正しい道に案内されていきます。
The more you are attuned to the Holy Spirit, the closer your relationship with God will be.
あなた自身が よりこの聖霊に調和できるようになると、より神との関係は親しいものになっていきます。
If you haven't yet come to Jesus, start on this journey of relationship with God today.
あなたがまだこのイエスを受け入れておられないのでしたら、今日神との関係を持った旅をスタートさせてください。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, justice from God gives us eternal security.
三つ目、神から来る正義が持つもの、三つ目、それは永遠の安全です。永遠の安全。
In verse 15 we read, When I awake, I will be satisfied with seeing your likeness.
今日の御言葉十五節に、目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょうとあります。
The psalmist David is referring to waking up from the sleep of death.
これは詩編作者のダビデが自分が死んでからのことを言ってるんです。自分の死の眠りから覚めることを言ってるんです。
He is expressing confidence that God will raise him to life on the last day.
つまり、神がこの世の終わりの日に自分の命をよみがえらせてくださるという自信を表現しているんです。
The word translated in the NIV as likeness in Hebrew is tem onor.
新改訳聖書の見姿という言葉はヘブル語の天網のの訳になります。
Its use in this verse implies a shape, form or vision rather than an idol.
ここでは偶像ではなく現像、幻ではなく実際に形のある姿のものとして使われています。
So David longs to be able to wake up and be in the presence of God in eternity.
ですから、ダビデは自分が死から目覚めたとき、永遠に神の臨在の中にいることを求めているということです。
Let's turn to Daniel chapter 12, verses 1 to 3.
では、ダニエル書を見ます。ダニエル書、12章、1節から3節です。ダニエル書12章1節から3節です。
At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered.
その時、あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたの民で、あの書に記されているものは、すべて救われる。
Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, and others to shame and everlasting contempt.
血の塵の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。
Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever.
思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者は 世々限りなく星のようになる。
It is clear from the Bible that there will be a resurrection.
死んだ人がよみがえる時が来ることは聖書にはっきりと書いてあります。
That one day all of the dead will rise again.
死んだ人がみんなよみがえる日が来るのです。
It is also clear that there is a judgment.That for some, this will be a day of rejoicing, but for others, it won't be.
それは神の裁きを受ける日のことです。ある人にとっては喜びの日になり、ある人にとってはそうではない日になります。
It all depends on where our heart is at. Is it set on following God's ways or on sinful ways?
その結果は、あなたの心がどこにあるかです。神の道をフォローしたいのか、自分勝手な罪深い道を歩いていくのか、それ次第です。
Let's turn to Matthew 5, verse 8.
では、マタイの福音書5章8節を見ます。最後の御言葉は、マタイの福音書5章8節です。
Blessed are the pure in heart, for they will see God.
心の清い者は幸いです。その人は神を見るからです。神を見るからです。
You can externally grow through all the motions and pretend to be a Christian, but just doing things outwardly won't save you.
人は外目にはクリスチャンのふりをすることができるんです。でも単にそれが外見上のものにしか過ぎないと救われることはありません。
You need to have Jesus in your heart.
あなたの心に、あなたは主イエスを持っていなければならないのです。
You need to have a heart that is set on pleasing God and not on pleasing men.
それは人を喜ばせていく心ではなく、神を喜ばせている心のことです。
If your heart is set on pleasing God, then you have an eternal hope.
あなたの心がいつも神を喜ばせることにセットできていれば、あなたは永遠に希望を持てるんです。
You will see God.And live together with him in eternity.
そしてなんとあなたは神に出会い、神を見て、神と共に生きれるのです。
Let's set our hearts on pleasing God.
自分の心を人にではなく神を喜ばせる心にしていきましょう。
アーメン。
アーメン。